どうもこんにちは、Gです。以前いただいたご質問で、昔サラリーマンだった Gは、まあどのような考えでどのようにこう決断して、まあ、サラリーマンから起業家、まあ独立の道を選べたのか、まあそこに葛藤や恐怖や不安などはなかったのか、もしあったらどうやって克服したのかみたいなことを聞きたいという趣旨のご質問をいただきました。はい。で、サラリーマンの方はやはりですね、こう、自分が完全に一人の力で独立起業して自分の力で飯を食っていく、仕事をしていく、お金を稼ぐっていうことはやはりかなり大変なことであると、多くの方は分かってらっしゃると思うんですよ。だから自分もいつか起業したいとか、自分の力でやりたいと思っていても、まあそれがですね、かなり不安とか、心配が多い内容だと思うんですよね。で、それは正直当然のことだと思います。で、逆にこれを、軽く考えてる、まあなんとかなるでしょうって思ってる人は、逆にね、不安要素しかないんですよね。とはいえ、じゃあこう目に見えない、つまりまだ現在確定していない未来において、いろんな不安があるっていうことは、正直いくら考えてもしょうがないんですよね。何が起こるかわからない。企業独立した初日に車にはねられるかもしれない。だけどそんなことまで考えてたら行動できないんで、やはりどこかで自分の中の折り合いをつけて行動する、踏み切るっていうことが大事なんですよね。まあ、ただそれに関して私も決して優秀な人間ではないので、何かこう自分でそう考えて、そうすべきであると考えて、で踏み切れたわけではないんですよ。そのあたりのことを私のちょっと個人的な、ストーリーと絡めて今日はお話したいなと思います。で、まずですね、私は20代の頃、塾の先生とか教育関係の仕事をしてたんですね。で、田舎の方、地方の、塾でしたから、まあそんなにお給料も良くなくて、だいたい20万前後、20万ちょいで、手取りで16、7とかそれぐらいだったんですけど、まあ大学を卒業してすぐでしたし、そんなもんかなと、将来はもっとお給料欲しいなって思いながらも、それよりかは毎日目の前の仕事をこなすことに一生懸命になってたんです。ところがですね、それで2、3年働いた後かな、職場にいる先輩の先生、その人がちょうど42歳ぐらいで、私の20年ぐらい年上だったんですけど、その人とお給料の話になってですね、で、話を聞いてみると、どうも今の自分から20年先輩のお給料がどうも4万円ぐらいしか上がっていないと、いうことを知ってしまったんですね。で、最初はありえないぐらい低いと、なんだこの塾は、ブラックかと思ったんですけど、よく考えてみれば、結局その先生の給料っていうのは、そこに来てくれている生徒たちの月謝で支払われてるっていうことを考えるとね、生徒っていうのはやはり一番たくさんお金を払ってくれる受験生のシーズンを超えるといなくなってしまうわけなので、そこにいる先生の給料が右肩上がりでずっと上がり続けるっていうことは当然ありえないんですよね。新しくまた生徒が来たといっても、受験の学年でない生徒っていうのはやはり単価が安いわけですよ。ってなってくると、そういった子どもたちにまあベースを教えて、何年か経って受験学年になって、まあそこでは多少大きくお金が入ってくる。でもそれが終わった年に、まあその子たちは卒業していってしまうので、またぐっとそこの分の売り上げは減る。そういうことを考えると、なんとか新しい生徒を獲得することで、現状維持はできてもね、もともと田舎ですから、そこにいる生徒の母数っていうのに限りがあることを考えると、右肩上がりの給料なんていうのは当然望めないんだということを、まあ実感したわけです。それでまあやはり若いうちは給料がどんどん上がっていくことを夢見てますから、この場所でこのまま働き続けても正直無理だなと、給料は上がらないなって思ったんですよ。で、じゃあどうしよう、副業しようか、転職しようか、やっぱ資格を取るのがいいじゃないかっていうふうにやっぱり考えて、 仕事の、仕事してるふりをしながら、だいぶいろいろ情報収集とかインターネットをやってたんですね。で、その後、まあちょっと、中学校の先生とかになったんですけど、まあ、お給料は良くもなし悪くもなし、ただまあ公務員ですから安定していると。ただやはりですね、皆さんご存知の通り、公立の中学校っていうのは、やはり地域にもよるんですけど、だいぶ程度が低いとか荒れてるんですよね。うん。そうすると、もう正直、その、給料分をはるかに上回る、まあ、子供の、まあ、メンテナンスフィーというかですね、例えば、夜遅くまで明日の教材の準備とかをして、ようやく10時、11時にヘトヘトになって帰って、まあ、明日の朝まで休もうって思った時に、なんか、生徒が指導された、夜中に警察に逮捕された、なんかインターネットで知り合った男の人になんか車に乗せられてどっか行ってしまったみたいな通報が来て、すぐに警察に走って行ったりとか、夜中でも駆けつけないといけないっていうことがよく起きるんですよ。で、当然それは別にそれに対するこう残業報酬とか時間外っていうのはないんですよね。学校の先生はそういうのはこうボランティアでやってるわけです。ってなってくると、それで明け方まで、まあ、走り回って、ようやく一件落着して、で、1、2時間の仮眠を取って、そのまま朝から授業とか、そういうことを繰り返しているとですね、やはりこれも、まあもちろん、仕事としてすごい価値のある教育、ではあるけれど、これはもう自分がそういう、まだ未完成な子どもたちに自分っていうのをひたすらこうすり減らし続ける、人生になるんだなというふうに感じてですね、やはりここもちょっと違うんじゃないかというふうに考えるようになったわけです。で、じゃあこれからの時代は何をやれば商売として大きくなるんだろうって思ってですね、で、まあその当時の私は単純にパソコンだ、コンピューターだ、インターネットだって思ったわけですよ。で、そう思ったわけですけれど、学校は教育学部でパソコンは好きと言っても、ちょっとインターネットができる程度、正直タッチタイピングもできない、もう画面を見ながらキーが打てないレベルだったので、まあこれは一度ちゃんとプログラムの専門学校とかに、しばらく入らないと正直どこも雇ってくれないなと思ったんですよね。でもその授業料っていうのが正直、全然貯金とかがなかったんで、その授業料とかを準備するために、まあその時ヤフオクとかをですね、いろいろやってみて、で、まあどんなものが売れるかとか、レアなものを売って、なんとか入学金、頭金だけを貯めてですね、で、コンピューターの専門学校で、しかも半日しかないやつ、朝から昼過ぎまでしかないやつっていうのに入り直したわけです。で、まあ当然授業料とか生活費とかも全部稼がないといけないわけですから、朝から昼過ぎまでは専門学校でコンピューターの授業で、昼から夕方までは、小学校低学年とか、お昼ぐらいで学校終わる子どもたちの、まあ簡単な塾の、算数国語の塾の先生、そして夕方から、夜中の10時ぐらいまでは中学校の塾の先生のアルバイト、そして、夜の11時から次の朝の8時までは、IT の会社のサーバーメンテナンスですね。夜中のサーバー保守管理とか、コンテンツの、まあ、表示確認とかの、そういった、サーバーメンテのアルバイト。で、朝8時になったら、そのまま歩いて、専門学校まで行く。そして9時からは専門学校で授業を受けると。いうふうな感じで、ちょっとまあ無茶なスケジュールではあったんですけど、まあ、生活費、交通費、授業料、っていうのを全部自分で出すために、まあ、そういうスケジュールで、まあ、やっていったわけです。そうするとですね、まあ、まあ、今お聞きの通り、寝る時間が基本入ってない。寝る時間は移動中のバスの中とか、もしくはたまにある授業のない時間帯、あとは休憩時間、休み時間に寝るだけ。食事っていうのは、バイト先から次のバイト先に行く間の、まあ、隙間時間というか移動中に何かを食べる、で、いう生活を続けたわけなんですけど、まあ正直ですね、メンタルやられるというか、もう本当、意識も何度も飛びましたし、もうなんか車道に飛び出したら楽になるかなみたいな変な考えもよぎったりして、結構きつい状況 でやってたわけです。うん、でまあその時はですね、もし家に帰るのが週に 2,3 回で、まあシャワーと着替えに帰るだけで、シャワーは漫画喫茶とかで済ますことも多くて、基本的にもう一日中どっかで働いてるか授業を受けてるっていうのをひたすら繰り返してたんですね。そうすると、うん、まあお金はアルバイトとしてはまあまあ入るわけです。月に 3,40 万ぐらいは、うん、ただそれで朝のですね、8時にもう、夜勤のバイトを終えて専門学校に歩いて行きながら、ふとですね、まあすごく、神戸の一番大きな三宮っていう町なんですけど、三宮の、うん、ビル、うん、立ち並んでるビルを見た時に、あ、自分はこの1日この23時間ぐらい頑張って、でせいぜい月に 3,40 万なのかと。そうするとここのビル多分1棟10億とか軽くすることを考えると、うん、今の感じでもし一生働いたとしてもこのビル1棟買えないんだなと、うん、これは何か方向とかやり方が間違ってるんじゃないかってふと思ったんですね。うん、もう自分はこれ以上無理なぐらい自分自身を切り売りして、まあ働いてたわけです。働いて勉強してたわけです。うん、でも所詮アルバイトの、アルバイトとはいえ、まあ教える、うん、アルバイトってまあ時給1500円とか2500円とか、多分コンビニとかに比べたらはるかにいいんですよね。でもそれをやっていたとしてもこのビル1棟買えないんだなって思った時に、だいぶ、うん、このままじゃダメなんだと、なんか違うんだっていうふうに感じるようになりました。うん、まあその時は感じただけで、その後普通に、プログラムの会社に拾ってもらって、でそこでプログラムというよりも企画の方に仕事になっていったんですけど、その後ですね、そういった仕事を続けていた時にこう企画を自分でやるもんですから、うん、デザインとか実際のコーディング、つまりホームページを作る作業、プログラムを作る作業っていうのは結構外注さんを使ったりとかですね、してたんですよね。でその外注さんっていうのの一人に、まあ、完全にこうフリーランスでやっている人がいたんですよ。でサラリーマンだった私にしてみれば、フリーランスの人間っていうのはすごいなと、自分の実力、うん、スキル1個でずっと飯を食っている、何の保証も毎月入ってくる給料もね、残業手当も退職金も何もないのにやれてるんだから、すごい人だなってやっぱ思ってたんですよね。うん、でその時に、結構大きな会社、まあ、うん、ホニャララクロみたいな衣類を扱ってる会社さんの、まあ、関連会社で靴を専門に扱ってる会社があって、でそこの、ウェブサイト、ホームページをですね、こう完全リニューアルする案件を一人でやってたんですね。でそこの、まあ、靴の見せ方っていうのをこういろいろこだわりたいって思った時に、当時としては、結構メインの技術のフラッシュっていうのを使ってこう靴をですね 3D 的にグリグリ立体的に動かして見せるような、うん、機能とかそういうのをいろいろ考えてたので、まあ、そういうのの得意な、うん、フリーランスの外注さんにその仕事をまるっとお願いしてたんですよ。そしたらこの人が、まあいい加減な人で、連絡はすぐつかなくなるわ、まあ打ち合わせにはホームレスみたいな、もうひげまみれ、髪の毛も長くて、服もなんか、うん、本当にホームレスみたいな服装みたいなんで来るような、ちょっと特殊な人だったんですけど、そのフラッシュとかに対するスキルは高かったんですよね。だからお願いしてたことはあるんですけど、まあそういう人に頼んでたわけです。ところが本当にこう納品しないといけない、うん、2週間前になってもまだやってますって言いながら現物が上がってこない、10日前になってもやってますやってますって言いながら上がってこない、で1週間前ぐらいになって、これはさすがにやばいと、うん、このまま放っていたら絶対上がってこないまま話が止まるなと思ったんで、もう、その人の家に押しかけていったんですよね。うん、そしたら、まあ、その人はなんかこう昔ながらの2階建ての町屋みたいな、うん、ところを一軒借りて住んでたんですけど、もう本当にもう下町の昔ながらのところで、もう鍵もかけずにですね、うん、あの外出したりとか、うん、そういうところで住んでる人だったんですね。でも、あ、でもフリーランスだからちゃんとやってんだろうなと思いながら、うん、あのガラガラって入っていったら、そのちょうどその当時に Wii っていう任天堂の ゲームマシンの Wii Fit っていうなんかエクササイズができるゲームっていうのが出た直後だったんですよ。でそれに Wii ボードっていうなんか板の上に乗ってこうスケートをしたりサーフィンをしたりでエクササイズでこうフラフープを回す、つまり腰をくるくる回してフラフープを回すゲームとかがある、まあ Wii Fit っていうのが当時あったんですけど、うん、その人がですねもう仕事もせずに Wii Fit で、うん、フラフープをぐるぐる回してたんですよ。で私が本当仕事してくれないからもう行きますって言ってガラガラって言ってどうですかって言って行ったら、そこで腰を振りながら、あどうも一緒にやりますとかいうふうにですねその人が言ってきたんですよ。で正直その人私より年上なんですけど、しょ、うん、なんだこいつはと、うん、なんだこれはとガクッと力が抜けて、こんな危機感もない切羽詰まってない、そもそも仕事が進んでないから、うん、ね、依頼者が家まで押しかけてきたのに、こいつはフラフープのゲームをやってて、あげくに悪びれる様子もなく、やりますかって聞いてくんのかと。うん。まあ、今思えば、その人がちょっとおかしいだけなんですけど、その時私思ったのは、こいつでも、ね、すごく失礼な話なんですけど、こいつでもやれんのかと。うん。こいつでも一人で仕事して食っていけんのかと。うん。いうふうに、その、まあ、世の中の真面目に働いている、うん、人たちとは違う、こう、まあ、すごく、フリーランスの最底辺みたいな、ただしスキルとか稼ぐ力は結構高い人、うん、っていうのを見てですね、あ、こういう生き方、こういうやり方、こういう人もあるんだと、うん、ありなんだ、っていうふうにすごい感じたんですよ。だからやっぱり私もその頃いろんな企業の本とかを読んだり、まあ、学んだりセミナー受けたりはしてたんですけど、正直ですねやはりセミナーとかそういう講師として現れる人っていうのは自分より上の人ばっかりなんですよね。何か成し遂げているから上の立場になって教えてくれる人たちばっかりだったんで、そりゃねいいことは学べるんですけど、じゃあ自分に自信がつくか自分でもやれそうって思うかっていうと全然それはなかったんですよ。うん、で自分にはまだ早いんじゃないか難しいんじゃないかっていう気持ちが強かったんですけど、まあ、正直その人を見たらですね、えこいつでもやれんのかとでこいつでもやれるんなら俺でもやれるんじゃないみたいに感じてしまったんですよね。まあ、それが結構大きなインパクトの一つで、まあその時は、まあ、それから1週間ぐらいまた押しかけて徹夜してなんとか完成させて納品したんですけど、その時にやはりですね私はもう企画を考えて、提案資料を作るだけの人間で、実際デザインとかそういった、ウェブサイトを作る仕事っていうのは完全外注で回してるだけだったんで、あれあれと、うん、まあお客さんを連れてくるっていう営業の部分っていうのは、うん、やはり重要ですし人に頼むこともありましたけど、それも結構自分でできるところも多いなと、うん、だったらこれ自分が会社から出て行ってもできるなぐらいには思ってたんですよね。うん、でその後、まあ親会社がこけてで会社が潰れそうになって、で自分一人が抜ければ若い子の 2,3 人分の給料になるから、私一遍抜けますとか、まあそういう紆余曲折あってですね、でまあやらざるを得ない、まあやらざるを得ないではなかったんだけど、まあ自分で自分の意思で会社を出るか残るかっていうのが選べる状態になった時に、まあ副業で多少のお金も稼いでたし、うん、その人を見てたし、うん、自分でもできるんじゃないかなと、なんとかなる、飯を食っていくぐらいはできるだろうっていうふうに思えたので、じゃあもう会社を出ます、自分でやりますみたいに言えたんですよね。でやはりポイントとして、やらざるを得ないことっていうのは人間やれるんですよね。だから前の仕事を失ってしまった、うん、もうこれ以上今までの仕事はできない、だったらね、独立だろうが転職だろうが、うん、起業だろうが何でもできるわけですよ。だけどそうじゃない、今すでにこう安定しているものがある状態で次に踏み出すっていうのは、まあ、ほぼほぼ無理なレベルで難しいんですよね。考えてほしいんですけど、例えば今乗っている、船が、うん、沈み始めたと、 でこのまま完全に沈んでしまうと船が沈む時の渦に巻き込まれて海の藻くずになるから飛び込みなさいと、今のうちに飛び込んでちょっとでも船から離れなさいっていう話になったら、それは飛び込むじゃないですか。このままいたらね 100%、海の藻くずになるんだから。でも今船が普通に安定して航行していますと、その時に、はい、じゃああなた海に飛び込みなさいって言われて飛び込めないですよね。逆に飛び込んだ時のリスクしかないですよね。スクリュー巻き込まれるかもしれない、サメがいるかもしれない、溺れるかもしれない、そっちしか考えられないですよね。で実際そうですよね。飛び込むことによって得られるものよりも失うものの方が多分大きいですよね。っていう風になると当然飛び込めないわけですよ。でこれは仕事とかでも一緒で、なんか飛び込んだ先にね、安全なボートがある、つまり会社を辞めても安定収入があるとか、そういった何か次行き先が、担保されている状態でなければ、今安全で落ち着いている人は次に飛び込むなんていうことはとてもとても難しい、それは当たり前のことなんだっていうことだと私は思っています。だから、今の仕事をいつか辞めてでも辞めて起業したいって思ってる人は、まあその自分の飛び込んだ先をこうね、一生懸命作る、ボートを作る、安定収入を外部に作っておくっていうことをやればいいと思いますし、今すぐ会社を辞めて海に飛び込むつもりがない人は、いつ船が沈んでもいいように自分ができる、今できることを進めておく、それで十分だと思うんですよね。自分は勇気がなくて飛び込めない、もう独立とかいつまでも踏ん切りがつかないみたいなことを悩んだり、まあ不安に思う必要は正直ないと思っています。それはほとんどの人ができないし、できる必要もないことだからです。でも、やはり、何の準備もなく、今の船が沈むと、ただ溺れて死ぬだけなので、何かあった時に稼ぐ力がある、すでに稼いでいる、次に飛び込むことができるっていうことを持っておく。そして、意外と、誰でもできるんだと、他の人でもできるんだと。いうふうに考えたらですね、じゃああんな人っていうすごい失礼ですけど、あんな人でもできるんだったら自分でも自分ならできるだろうっていうふうに思う。なぜならば私はセミナーにもたくさん行って自己投資もして勉強もして、ですでに、そういったことでうまくいってる人からもいっぱい学んで、そういった人脈もあって、いざとなればいくらでも相談ができるからだと。何より大事な考え違いをしてないからだと、なら自分は大丈夫安心だっていうのを持ってほしいなと思うんです、だからこういう考えを持ってとか、こういうことを知ったら、独立企業できるようになりますよっていうのは、知識としてはいくらでも世の中あると思うんですけど、それを集めたところでなかなかできないのが人間だと、いうふうに思います。だからこそ逆説的にこうもっと他の下とかを見て、あの人でもできるなら自分でもできるんだなっていう、ちょっと変な、安心というか、そういう考え方を持っておくっていうのと、それともう一つ、何かあった時にそれができる自分になっておく、これがあれば十分なのかなと思っています。だからいただいたご質問の回答としては、必要な時にはできるから心配しなくていいよっていうのと、上ばっか見なくて下を見るのもありだよっていう話なんですね。実際日本の企業の言ったら90何パーセントは中小企業、中小と零細企業ですよね。そうなると中小零細ってそんなにこうすごい人がすごいビジネスモデルでやってないんですよね。でもみんな飯食えてるじゃないですか。だから実際このリアコンに参加されてる方って皆さんね、いろいろお話伺ってても基本的に優秀な人、行動できてる人だばっかりなんで、この人たちがやり方を間違えなかったら、失敗するとか自己破産するなんてことはほぼほぼないと正直感じるんですよね。だからというか、ただ、優秀な人だからこそ不安とかそういう、心配部分、なんとかしなきゃいけないっていう部分に目が行きやすいと思うので、そこを、気になるところではあると思うんですけど、でもそこは正直今、確定していない未来、つまり、想像妄想の世界でしかない わからないことをいくら考えても悩んでもしょうがないので、そこは結構気楽に考えていいんじゃないのかなと。実際気楽に考えてうまくいくんですよね。うん、こんなことが起きるかも、あんなことは心配だっていうふうに、まあそう思うのが私の仕事でもありますし、私も思うタイプなんですけど、そういうものって多分 10% も起きえないんですよね。うん、9割方うまくいくんですよ。って思えば、まあそんなにそこは心配しなくていいし、何よりそういうことがじゃあ起きた時にどうするのか、まあこれはずっと、メインテーマとしてお話していることですよね。そういった問題が発生した時に、じゃあそれはどのようにすれば解決できるのかっていうことさえ分かっていれば、そこも恐れる必要はないんですよ。つまり、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようっていう現在ない、まあ、もの、現在存在しない問題、これを考えてしまうから不安っていうのが発生するわけですよね。ところが、じゃあこれが現在実際に発生したらどうなるのか。多分自分の人脈とかお金とか知識とかそういったものを使って解決すると思うんですよ。解決できない問題ってあんまりないですよね。うん、今の医療で治せない癌になったとか、それぐらいの話ですよね。ってなったらですね、うん、おおむね解決もうこの目の前に具体化具現化すればおおむね解決できるんですよ。と考えれば、うん、今存在しないものをあんまり悩んでも不安に思ってもしょうがない、うん、起きた時に解決できる力をつけておけば大丈夫って思えば、まあ大体大丈夫なんですよね。うん、そして何よりみんなそういう不安に思いがちな人って、自分一人の力で何とかしなきゃって思ってるからすごく不安なんですよ。でも自分だけじゃなくて、自分の知っているいろんな人たち、まあ皆さんから見て私を含めてくれて、うん、まあ田中隆さんとかアウンさんとかいろんな方含めて、自分の知ってる人脈とかも全部使って何とかできない問題ってそんなないと思うんですよね。うん、って考えたら大体何とかできるんですよ。っていう、全ての問題は解決できるっていう前提に立ったら、まあそこもまあそんな問題はないんですよね。うん、っていうふうに考えて、まあ結局自分の中のパワーワードっていうか、自分の中の柱なんですよね。うん、全ての問題は解決できる、うん、大体なんとかなる、うん、なんとかできる、自分ならできる、あいつよりは自分の方が努力してる、こういった柱が自分の中にたくさん立っていけば、それがより集まって最終的には強い自分、確固たる自分の自信になっていくわけです。うん、でもそういうふうなものを自信だと思わなかったら、いやいやそうは言ったって、うん、世の中そんな甘いもんじゃないみたいに自分で自分のその細い柱を蹴倒していってたら、やっぱり何も積み上がらないんですよね。だから自分の中にあるちょっとした自信を いっぱいかき集めて、それを束ねて太い柱にするっていう考え方も、この自分で自分を守る、自分で自分を支えるためには重要な考え方だと思います。では長くなりましたが、今回の講座は以上とします。ありがとうございました。